キモにエカのクロテッドカフェプラス。いらっしゃいませ、こんにちは。パーソナリティの月森まゆです。ミッティー、
エカです。よろしくお願いします。ミッティ
ー、このラジオは月森まゆとエカがお送りするトーク番組です。皆様からいただいたテーマについてお話ししたり、皆様のティータイムのお供になるような作品などをおこがましくもおすすめしたりします。
どうぞあなたのくつろぎの時間を当店クロテッドカフェでお過ごしください。
はい、という感じで早速いくぜ。月森まゆとエカについて、
パフパフパフ。
うん、
はい、こういう感じでテーマが最初に出るんですね。
そうです、そういうことにしました。
しました、
はい。私が決定しました、はい。
で、テーマが出てそれについてじゃあ我々が喋っていくと。
はい、その通りでございます。
はい、
はい、
では第1回目、初回の今日、
うん、
一発目のトークテーマはパーソナリティである私たち自身についてお話ししていきたいと思います。
はい、
おこがましくもおこがましくもありますが、これからラジオやっていこうという我々とはいかほどの人物なのか皆様に伝えればと思います。
はい、お願いします。
はい、そしてね、一応これはクロデットカフェということで、
うん、
ティータイムを想定しておりまして、
やだ、
うん、我々もちょっとお茶とかコーヒーを片手にちょっと放送していこうかなって、聞いてくれる皆さんもね、
そうね、みんなもね、お茶を片手に私たちとよしティータイム見てってやってくれればいいなと思います。
はい、
はい、ちなみに今日は、はい、マウントレーニアを飲んでるよ。私はティラミスラテで、エカティンが
カプティーノ。
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 これパッケージがちょっと秋っぽくておしゃれなんだよね。
ね、かわいいそれ。
そう。ちょっとそれで選んでみました。みんなもちょっと、うん、それぞれ好みの飲み物を片手に。
うん。用意しなさいよ。
はい。垂れ流してください、このラジオを。
はい。
はい。じゃあ、というわけでちょっとテーマに移りましょうか。テーマトークに移りましょうか。
はい。
では、ズバリ。
はい。
パーソナリティ、月森まゆとは、どんな人ですか？うん、
はい、月森まゆです。
はい。
月森は、普段は、曲を書いてたり、
うん、
歌ったり、
なんで止まってんの？
ボカロ P してたり、うん、なんか声当ててたりしてます。うん、で、あと、ラブライバーです。で、のぞみの太ももは月森のものなので、渡しません。
はい。
はい。
駆け出しの歌手を目指してるんですよね、一応ね。
いや、ボカロ P ですよ。
歌うのが本文と聞いたんですけど。
いや、M3 に出てることは出てる。それを認める。うん、それを認める。で、ブースで、月森の歌ですとか言ってるけど、まあ、ボカロ P だよね。
そうすると、ボカロにちょっと心変わりしつつある。
しつつありの歌いたがりのみたいな。
うんうんうん。作曲家ですか？作曲メインですか？
作曲したり、喋ったりしてる、
うん。はい。
はい。
そんな人らしいです。では、
うん。
お聞きしますけども。
はいはいはい。
エカ、私、エカとは、
うん。
どんな人ですか？
エカタンは、そうね、ネットラジじゃなくて、ネットゲーを、ずっとやってるイメージなの、私の中では。
はい。
なんか、昔からそういうのが好きだなっていうのと、あと、スクール系のゲームあるじゃん。なんか、RPG スクール、うん。ああいうのをよく作ってる。
はい。
つくら？
つくら？
つくら？なんか、つくしみたいだよね。
つくし？つくし？
つくしみたい。
つくしも
あとね、うん、イベント関係をすごいよく開催してて、
はい。
なんだこのリア充と思っちゃうぐらいの。
違う、でも ネットゲー内だからね。ね、MMO の中で、
うん。
ユーザーイベントをやる団体を発足してるの。
マジ、リア充、私そんな友達いないよ。マジ、引き込めながら、綿モテだよ、綿モテ。
綿モテ。はい。まあ、ちょっと補足すると、エカさんはリアル調理師という。
おお、素敵な才能を持ち主ね。
はい。主に、ゲーム関係を、やってる、リア充です。
リア充、素敵。
はい、リア充と言えるかどうかはちょっと怪しいけど。はい。では、そんな二人は、
うん。
どんな関係でしょう、うん、
学生時代からのね、友達で、
はい。
ネットラジじゃなくて、またネットラジしちゃった。
ネットラジなんか言うんだよ。
ね、ラジオ ドラマ。
そう、ラジオドラマ。
ラジオドラマ、ね。ラジオドラマを撮るような関係だったよね、昔から。
そうなんだよね。
友達とかが書いた台本とかを、うん、あのテープとかに撮って、うん、それを
聞き返す。テープの時代からやって
る。テープの時代からだよ。
カセットテープの時代から。
でも、あの、月森永遠の22歳だから、テープとかよくわかんないんだけど、テープの時代からだよ。
多分22歳でもテープ知らないか ?MD?
MD? でも MD でも撮ってたよ。
でもさ、まあ、22歳って嘘だけど、うちらが、
歳
あの、中学くらいの時はずっとテープだった。
テープが主流だった。うん。まあ、そんな、その頃から、あの、一緒にね、活動してたよね。こういう、なんか、音を取って、なんか、聞いたりとかする。そう。けど、基本、なんかその、撮ったりして、自分たちの声とかを後々で聞いたりするのが好きな、うん、ちょっと際どい性癖を持ってる。
そうですね。
そうですね。そうそうそう。
ナルシストだったよね。
ナルシストなのかな。そ
う
か。
撮った自分の声を聞くのが好きっていう。
そう。撮られたガーリーだし、見られたガーリーだし、恥ずかしガーリーみたいな感じで。だから、なんかネトラジとか、あの、ラジオドラマとかが好きなんだよね。
顔出しはしない派なんですね。
顔出しはしない。顔出ししない代わりに撮られたガーリーっていう。そう。
そう。
なんかそんな感じでこの番組も始めたに近いよね、その。
そうね。
うん。
ぜひ我々の腐った美声を皆様にお聞かせしたい。
そう、聞いてほしい。聞いて、プラスコメントをいただきたい。
そうね。
もらえたガーリーだから。
あ、そう、もらえたガーリーだから。
そう、もらえたガーリーだから、みんなからのコメントをもらうとデューデューつって、グフグフ言い出すから、
はい、
言わせてください。グフグフ言わせて。
そんなコメントをもらうために、ちょっと、どんな番組にしたいか、うん、方法を聞いてもいいですか？
どんな番組にしたいか？
うん。
なんだろう、うーぷーぷーぷーって言えるような番組にしたい。
時事ネタやめろよ。時事ネタじゃねえか。
うん、そうなんかみんなが聞いてて楽しいなーっていう、なんか、可愛らしいスイーツな番組にしたい。
ちょっと可愛い感じでね、
可愛い感じで。二人のクズさも伝わるといいなと思ってます。
はい。
はい。ほんと二人はクズなんで、息が合わないところがいっぱい満載な番組で。
おかしいよね。もう15年くらい一緒にいるんだけどね。
そう、一緒にいるのに全然息が合わないから、うん、本当に番組中も何言ってんだこいつらってなるよね。
なるなる。仲悪いんじゃないかと思う時が多々あるけど。
そうそうそう、多々ある。すごい、罵倒し合ってる時があるかもしれないけど、気にせず、明るいコメントお願いします。
二人はクズだから。
二人はクズだから、そう。
そんな、ちょっと、契約の雰囲気で。
はい。
このラジオを始めていきたいと思います。
はい、皆さん、今後もね、ぜひぜひ聞いて私たちのこともっと知ってね。
では、次のテーマ。こちらは、リスナーさんからいただいたテーマについて熱く語っていくコーナーです。テーマは、ニコニコのコメントやサイトからも募集しております。ぜひ送ってくださいね。ラジオネームを呼んでもらいたい方は、もちろんラジオネームもぜひぜひ書いて送ってください。さて、第1回目はチローさんから。心機一転、今までの自分がポジティブに変わった、吹っ切れたきっかけ。
はい、ではちょっとテーマについて喋っていきましょうか。
うん、
これチローさん、心機一転、今までの自分がポジティブに変わった、吹っ切れたきっかけっていうテーマを投稿してくれたんだけど、
うんうん、
チローさんもこういうことあったんですかね。
なんだろうね、なんか恋愛とかしたのかな。
あ、恋しちゃった、
恋しちゃった、春来ちゃった、でもこんな私ダメ、変わろう、スパーンみたいな、こうなんか一皮剥けましたみたいな。
でもその一皮剥けた時の何かきっかけがあったんだね。
そう、きっとね、
彼女って言っちゃった、彼かもしれないけど。
そう、うん、そうね、そういう感じでなんかポジティブになる時ってあるよね。なんか
ある、
自分がこう心の皮をこう抜いてさ、こう、うん、一回り細くなったみたいな。
細くなっちゃうの。
そう。
でさ、でもさ、なんかポジティブじゃなくてもいいけど、自分の世界観が何かのきっかけで変わることってあるからね。
そうね、それもあるね。うん、
ある、
うん。
そういうことってあるんですか、月森さん。
月森基本、ネガティブ性の出身だから。
っていうか、月森さんポジティブなの見たことないから
ね。あんましないね。
あるんですか、ポジティブになったことが。
あるっちゃあるよ。あるっちゃある。
ありますか、はい。
ハロウィンの時とかは一日ポジティブだし、
はいはい、
あれだけど、まあ、基本普通、なんか人から、なんかここ直しなさいよとか言われて、ムキューってなって、負けないぞ、うわーってなった時はポジティブ。
負けず嫌いなんですかね、反骨精神が。
なんか変に負けず嫌いがあるんだけど、2、3日しか持続しないっていうの。
超三日坊主じゃん。
そう、それも自負してるからネガティブだなとか分かってんだけど、うんうん、 でもその言われた瞬間はやっぱりうーってなるの、
やってやんぜみたいな、
もうこの世の終わりだってなって、
うん、
も
うダメじゃん、ネガティブじゃん、
そう、うん、どこでも回復うーって泣き出すんだけど、うんうん、だんだんイライラしてきて、うんってなって、なんなんだあいつはって言って、プンスカプンスカってなってプンスカってなってるうちに
責任転嫁ね、
そう、うん、でだんだんそれでポジティブになって、こうよしやってやろうとかなるんで、うん、だからダイエットとかもなんかその肉がね、肉がなければねとか
そんな嫌な言い方されるの
言われるよ、なんかもうちょっと痩せればうーんね、顔出しの仕事できんのにねみたいなこと、
絶対そんな言い方してないって
言われるよ、
そうだってそれは月森さんがクレーマーだからそういうふうに聞こえるんだよ、
クレーマーじゃない、クレーマーじゃない、私はいつも真心ピュアピュアだよ
真心ピュアピュ ア, ピュア
お届けしてるんだけど、
月森さんはもうクレーマーですからね。
いや違います、クレーマーじゃないです、
みんなに言われるでしょ
言われるけど言われるクレーマーじゃないよ、でそれ時とかに、うん、やっぱりなんかこうなんか言われるとよしやろうってなって、
うん、
そういう時やっぱりポジティブな、なんか新しい自分開拓してやろうとか思うと、
うんうん、
そうポジティブになるかな、そういう時にやっぱり身も心もスッって一枚抜けるで、シュッってする
でも3日しか持たないと、
3日しか持たない、3日シュッってなってる
で3日を持続させていければいいね、
そうだから
3日ごとにあのバリ増語をもらう、
そうそうそう、3日ごとにお前クズだなとか言われるとシュッってしてくるから
すげえへこみそうそれ
そんな感じ。エカタンは？
そうだね、私は、うん、劇的に変わったなって思うのは、
うんうん、
あのネトゲね、
うーん、
今までね割と人見知りだったのよ、
ほうほうほう、
今までねっていうか昔ね、学生時代は割と人見知りで、
うん、
うん、全然なんか受け身だったの、みんなから喋りかけられるの待ってるようなさ、
うん、
子だったんだけど、ネットゲをしてネットゲームに没頭するようになってから、うん、社交的になった、
お
ー、いや、あの全然パーティーとかも入れない子だったんだけどさ、だんだんだんだんこう離れしてくると、
うんうんうん、
誰かにちょっと声かけるのになれると、次からは知らない人にも声かけられるようになって、で、あのそれが当たり前になってくると今度さらにもう一段上のことができるようになって、
うんうん、
でどんどんどんどんそれが当たり前になってってやってると、なんか自分ができることが増えてくると、あの何でもできんじゃん自分っていう自信になるから、すごくポジティブな気分になる、
お
から、うん、私は一番多分劇的に社交的になったのはネトゲのおかげかな。
そっか。なんか昔の自分って、いわゆるもう、なんか、暗い、引きこもり、ネクラーみたいな感じ、やっぱり。
そんなじゃなかったと思うけど、知ってるでしょ、あなた。
知ってるよ。知ってるからこそ聞いてみた。自分的にはどんな風に思ってたのかなって。
やさぐれてたよね。
ああ。
うん。だからなんか、うん。不登校とかさ、学校なんか行ってられ、午後からでいいんだよ、みたいな。あ、もうちょっと寝坊しちゃったから今日休もうかな、みたいな。そういうちょっとダメな子だったから。うん、
じゃあそこからすごい脱却しましたね。
まあ今でも真面目ではないけどね。
でも結構真面目だよ。また、はたから見ると。喋れてない。はたから見ると。
不真面目ではないし。
不真面目では、性格はいいしね。
そんな。
褒めてるよ。
やめてよ、褒めないでよ。また自信満々のポジティブになっちゃう。
いいじゃない。新しい自分になりなよ。私どんどんネガティブになっていく。
やめて、クレーマー。みんなもそういうことってある、なんかきっかけで変わったよっていう瞬間が人生にあるかな。
例えばさ、ツイッターとかやってお友達増えてポジティブになるっていう人もいるよね。
あ、いるよ、
うんうん、
あの自分に自信がないからさ、やっぱ顔とか出したりとかさ、
うんうん、
誰かと目合わせるのが怖い人っていっぱいいるじゃない。
いるね。
ね、でそういう意味ではネットとかってある意味いいツールなんじゃないかなって。昔だと文通ね。
文通
募集。
文通懐かしい。
懐かしくない、うちらリアルタイムじゃないでしょ。
やってたよ。なんかアニメディアとかそういう昔の同人系の雑誌に文通相手募集ってページあって。
マジか。
やってたよ。でも、やったんだけど、1、2通で終わっちゃう。
嘘。
そう、だから私がネクラのことしか書かないから。
でもそれはさ、ツイッターとかでもさ、一緒じゃん。
そうね。
友達になりましょうつってさ、いいよってさ、うん、フォローとかするんだけど、で、友録とかするんだけど、うん、その後連絡来ませんみたいな、よくあるある。
よくあるある。それはあるね。
あるある。それはそこまでの人だったってことだよ。
うん、でも最近ほんとね、友達いっぱい作れるツールもあるから。
そうね。うん、まあ友達作ってもいいけど、
まあ違うことでポジティブ。
深く、浅く広く付き合ってもね、 それはただ挨拶するだけの仲間だから
切ないな。
切ないね。
切ないな。
でも本当の友達を見つけるんだよ。
うん。でも外部刺激は必要だと思うよ。ポジティブになるのには。
それは絶対必要だよね。
うん、何か自分の中だけじゃね変われないからね。
うん。
うん。だから何かせっついてほしいことあったら言ってください。私ら二人がせつくから
バリ雑言をお送りする、
うん、
このクズめ
クズが
クズがって始まるから
やってみろよお前、まあ、ってそうそれやるから、うん、なんか言われたいことあるして言って
何そのド M ホイホイじゃあ良きところでは
い
四郎さんありがとうございました。
ありがとうございました。
クロテッドカフェプラス、
まゆちゃんのティータイムセレクション。キラキラキラキラ。このコーナーは私たちがそれぞれ思い入れのある作品などについて熱弁し、あわよくばリスナーの皆さんにおすすめしようというコーナーでございます、
はい、
ティータイムの時にたしなみたい、そんな作品を主にプッシュする予定でございます。
はい、その通りでございます。
はい、という感じで、じゃあ今日は私まゆちゃんのティータイムセレクションなんで、私月森まゆが紹介します。
はい、お願いします。
はい、進めたいのはですね、早川ミステリー文庫より出ているドナルド・J・ソボルさんの作品で、
はい、
2分間ミステリーという小説でございます。
はい
はい、1問2分で読める短編小説ミステリーが71編収録されています。
はい、すごい。
1問1問が2ページもないのね、ほとんど。だいたい多くても2ページぐらいなので、気軽に空いてる時間に楽しめるのがポイントでございます。
本当にミステリーになってんのそれ。
ミステリーです。一応なんかミステリーってほどでもないかもしれないけど、なんか気軽にお茶を飲みながらとか電車の待ち時間とかにも読める、本当おすすめの空いた時間に読めます。主人公はね、ハレジアン博士という、
え、なになに、
ハレジアン。
ハレジアン？
ハレジアン博士っていう。
カタカナ？
カタカナ。外人。
漢字かと思っちゃった。どういう字書くんだろうと思って。
一回外人、外人。外人で、ちょっと上から目線なの。
あ、
なんか、月森は嫌いなタイプの博士。
嫌いなのかよ。
嫌いなタイプなんだけど、で、個性的なね、脇役たちが巻き起こすの、なんか謎を持ってきたりとかして、
うん、
で、それを彼が淡々と解いていく。
はい。
ミステリーなんですけれど、
うんうんうん、
実はその終わり、その一編一編の終わりに、その謎の答えを読者に求めてくるのね、
うん、
どうしてこのことが起こったのかとか、
うん、
どうしてこの、なんか例えばどんなトリックを使って殺人を犯したのかとか、
うん、
どんなミスで犯人の計画は失敗したのか、
うん、
なぜでしょう、考えてみてください。
投げっぱなしで終わるの？
一応投げて、答えも書いてあるんだよ。書いてあるんだけど、うん、なんか博士が、ああその謎はそいつがミスしたからさとか言った後に、
うん、
後ろになぜ何がミスをしたのでしょうとか書かれてる。
へ
ー。で、その一応自分でも考えて楽しめるってやつなのね、
うんうん、
まあ、なんかその短さ的にもなんか意味がわかると本当は怖い話みたいなのあるじゃん。
あるあるあるあるある。
押し入れの中に女が入ってきて、その後俺が帰ってきたみたいなさ、うんうんうん、あるじゃん。あんな感じの小説なのに、言ってみれば、
うんうんうん、
だからまた文章の中にはなんか何かしらヒントとか、まあ、一応あるのね、
うん、
まあね、でもね、たかが2分、されど2分の推理小説です。
ほう。
なのでやっぱりね、専門的な知識みたいなのも必要になってくるの。
え、そうなんだ。
なんか、
う
ん、中途半端な謎じゃなくて、なんか科学的根拠とかがたまにあったりするの。なんかろうそくのこの垂れてるのが本当だったらもう片方にも垂れてるはずだとか、
うん、
なんかそんな普通読んでて気づかないよっていう、なんかちょっといやらしい問題とかもあるんだけど、
うん、
なんか今までの経験とか勉強してきたとことかをフルに頑張って使えばなんとか導き出せる答えもあるから、
うん、
頑張ってほしいんだけど、基本的には理不尽です。
理不尽なの？なんだよそのうち。
なんか本当にこんなの知らないよっていうのとか、うん、ちょっとねムカつくことがあるんで、月森はその理不尽さに深夜2時に、うん、知るかよっつって、わかるかよっつって、
うん、
叫んで本をバンってやったんだけど、 もうあとね、博士の上から目線が本当にイライラする。
なんでそれ進めてんの？
いや、イライラするんだけど好きな人もいると思う、これ、うん。なんか本当に小バカにしてんの、うん。そんな謎なんかすぐに解けるよとか言って、うんうん、ウキーってなんだけど、わかんないんだよ、こっちは。ギギギギンってなんだけど。うん、でもなんかね、その、一応謎の答えは数ページ先に逆さまになって書いてあるのね。
うんうん、
だから本を、逆さまにして読むと、答えが書いてあるんだけど、うん、そのやっぱりその推理小説だからなんかそこを見るとなんか不思議な感覚でなんかすっきりする。ああそういうことね。はいはいはいはいはいみたいな。
なるほど。
そうそうそう。だからねこう2分なんだけど、まあ、考えてる時間とか考えたらもっとすごいかかるかもしれないけれど、うん、すごい手軽に読めて、
うん、楽しめて
、うん、だからねこういうのはなんか。今もう秋だから読書の秋じゃない。
そうね。
読書の秋だから。
真っ盛りぐらいじゃないですか。
そう。秋っぽい方も、秋時間に。ね、2分間ミステリーいかがですかという感じでございます。
秋っぽい方も。
そうだよ、読書の秋に秋っぽい方も秋時間で。秋の三番活用ですよ。
いい国語の勉強したね。
いい感じでしょう。こんな感じでね、おすすめしたいなと思ったのが、その2分間ミステリーという作品ですね。
はい。
うん。
なるほどね。
そう。
あ、仮問題とかないの？
あ、仮問題？
うん。2分だから今発表するのかと思ったら。
なんかでも、内容言っちゃうと読む楽しみが半減者が。
だって71個も入ってるでしょ？
そう。なんか、なんか、例えば、カレンダーの問題とかがあって、
うん。
あの日付なんか衣装をこの時に書いたんだけど、
うん、
後から発見した衣装が1日それより後に書かれたやつだから、
うん、
実はこっちの方が有効なんだとか言うんだけど、博士はいやーその衣装偽物だよとか言うでなんでその衣装が偽物なのかを答えよみたいな。
うんうんうん、
う
ん、
そうそうそう、
面白そうだね。
そう、結構ね、その少ないページも少ない 1,2 ページで終わっちゃうから、うん、読めてすごい楽しくなるし、結構簡潔に書かれてるのよ、
うん、
で本当に登場人物たちも嫌なやつもいるの。なんかおばさまがいて、その博士をいつも困らせようとして、
うん、
自作自演をする人もいるのね、
うん、
なんか博士私襲われてしまったのとか言って、なんか宝物が盗まれてしまったの、私はその時はなんかロープに縛られていてとか言ってんだけど、うん、いやーこれ嘘ですねとかまたその手には引っかかりませんよとかいう話とかがあったりとかしてね、結構ね読みでもあるから、
うん、
いいなと思って。本当なんかさ、最近の人ってあんまし読書しないじゃない、
うんうん、
ちょっと長いし、
うん
うん、でなんか学校とかだとさ10分間読書とか
毎朝あるんだよね。
あるよね、
あるある。
そう、学生の時代とかにあれで2分間読んでうんって言って、なんか思考能力を高めることもできるなと思って。
そうだね、考えるのがいいよね、うん、頭が回転する感じがさ。
そう、
あれさ、話変わっちゃうけど、うん、10分間読書って微妙だよね。まとめてもっと読みたいじゃん。
そう、
中途半端なところで終わるのがすごい嫌でさ、
その後も結局さ授業聞かずに読んでるんだよあれ、それやってて怒られたこといっぱい
そういう意味で短編っていうのは2分って面白いね。
うん、なんか他にも5分間ミステリーとか10分間ミステリーみたいなのもあるんだけど、
うん、
なんかやっぱり長くなっちゃうの、ページ数的にも5ページとか10ページとか読むのに、
うん、
それでミステリーをやるよりもその短い中に全ての謎が隠されてるとかいうの方が、
うん、
なんかねサクサク読めて面白いなと思って。でこれなんか結構売れてるらしくて、なんか続2分間ミステリー、もっと2分間ミステリーみたいな感じで3作出てるらしくて、
うんうん、そんなにミステリーのネタ考えてるとコナンみたいにだんだんなんか なくなってくるよね
まあなくなってくるけどなんか意外に単純な謎とかもあるんだよ。なんかそんな長い時間のところにチョコを置いていたら溶けるはずなのに、うん、溶けていないチョコを持ってるお前が犯人だそうそうそう、なんかそう犯人のちょっとおバカなミスとかで犯人分かったりとか、
うんうん、
結構ね、だから、ね、そういった意味でなんか推理小説好きな人とかも、
うんうん、
もう早く結末知りたいとかしてもそういうのを見てるのも結構いいんじゃないかなと。
あ、結末を急ぐ人っているよね。
いるね、とりあえず話知りたいんだみたいな
オチだけ知れればいいんだっていう人、
うんうん、
まあ、そういう人におすすめかもしれないね。
あとなんかさ、そういう出し物会でさ、昔なぞなぞとかあったじゃない。ああいう感覚でも読めるから、
楽しそうだね。
楽しそう。友達同士で一人が読み上げる役で、うん、さてこれはどういうことでしょうかみたいな、
うんうんうん、
で、分かった人から挙手みたいな。
いいね。
ああいうちょっとリクレーションでも使えるかなって思うの。
それいいね、うん、それはなかなか有効な気がするよ。
そう、現代人忙しいから、うん、その2分間っていうのが本当にで完結するっていうのがすごい有効的だなと思って、
うんうんうん、
ちょっとさ、お茶とか入れてもさ、3分蒸して、ま、待つ時間とかにこう読んで、こうお茶を飲みながら、あの謎はどういうことなんだろうって考える。
あ、おしゃれ。
おしゃれでしょ。超おしゃれ。初回に超ぴったりな作品だと思った。
おしゃれ。じゃあもう一回さ、ごめんなさい。
はい。大丈夫か。
いや、もう一回最後に作品名と、
はい、
ちょっと出版社を教えてください。
早川ミステリー文庫さんより出てるドナルド・ J ・ソボルさんの作品で、2分間ミステリーという作品でございます。ぜひぜひ皆さん見つけて読んでみてくださいね。はい、以上、まゆちゃんのティータイムセレクションでした。クロテッドカフェプラス。
はい、エンディングです。
はい、いやー、初プラス初プラス。
皆様お楽しみいただけたでしょうか。
ね、今までのね、クロテッドカフェだと普通の方ね、プラスのがついてなかった昔の方だと、うん、結構ケーキとかさ、よく食べてたんだけど、
うんうん、
このリニューアルにあたってリニューアルにあたってちょっと一回お休みしてたじゃない、
はいはい、
でその間にね、ちょっとね、体重が少しね、減った。
おお、
だからちょっと顎のラインとかがね、結構ね。
マジで、
うん、
おめでとう。
そうね、やっぱりね、うん、ケーキを食ってんのがいけないっていう。
結局ね、
結局ね、そう、
毎月ケーキ食ったからね。
君はどう？そういった意味でダイエットはいい感じ？
いい感じじゃないけど、ここ1ヶ月でジャスト1キロ痩せたかな、
うん、
でもそれはケーキ多分関係なくて、うん、あのオートバイの免許取りにしたからだと思う。
あ、本当？うん、そっち、
うん、
でも体がさ、軽くなったとか感じた？
1キロだからね、
変わんない？
わかんないな。
そっか、
本当はもっと頑張らなきゃいけなかったんだけど、ちょっとサボっちゃったからさ。
そう、でも今周りにね、みんなダイエットしてる子が女子なので多いので、
そう
そう、一人の子なんかすごいね、
すごいよね、
うん、
頑張った子がいて、
シュッてなってる、
うん、それこそ顎肉がね、
うん、
なくなってすごいなっていう子がいるんですよ。でそれにちょっと影響を受けて、
そう、
我々みたいなクズもちょっと頑張っていこうかなって思ってんだけど、頑張っていこうかなと思ってから1ヶ月2ヶ月経ったんだけど、1キロしか減ってないから。
まあね、クズのダイエット情報もたまに言います。クズなんでバリ増言して。
クズのダイエット情報がエンディングの恒例になるんでしょう。やだわ、誰も聞きたくないわ。では、
うん、
告知入りをさせていただきます、
はい、
クロテッドカフェプラス1回目の放送いかがでしたでしょうか。
楽しかったかな。
至らない我々ですが、皆様のひとときの暇つぶしになれるように頑張っていきます。このラジオは FM リンク、ポッドキャスト、ニコニコ動画で毎月1日に配信しています。クロテッドカフェで検索、または動画上部のリンクからクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
そしてクロテッドカフェではこんなテーマでトークしてほしいというトークテーマに関してのコメントを募集しております。
はい、
最近こんなことあったんだけど最悪、どうしたらいいみたいなお悩みでも OK でございます。恨み、つらみ、のろけ、苦情、何でも議題に上ってほしいことを書いてみてね。ポッドキャストや FM から聞いてくださる方はサイトのメールフォームからでもメールをお待ちしております。
ではクロテッドカフェプラス、次回は11月1日にお会いしましょう。
またのご来店お待ちしております。
バイバーイ。
さよなら。